ちく姫さん、
はい、
あテンションがあまり高くはない感じですけども僕はトウモロコシの会会長の吉田裕樹なんですけれども、あなたは？
はい、気団ラジオのちく姫です。
はい、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
これね、あこれは両ラジオ同時配信っていう感じですよね。
ですか、うん、
まあそれでいきましょうか。
はい、じゃあそうしましょう。
はい、まあまたしてもちく姫さんにご登場いただいたんですけれども、
はい、
まあ、なぜかということはこのリスナーさんだったらほとんどの人はご存知だと思いますけれども10月15日に両ラジオ合同イベントをやるという
、
はい、
はい、
情報は
うちの方では結構ちょこちょこ番組の終わりに、
阿佐ヶ谷ロフト10月15日、
7時開演、
朝のですか、
19時です
か。ああ、
うん、
びっくりした。
このお互いに一斉に、ね、はい、スマホを触りますっていう情報の甘さ、ね、
せめてスマホ起動しとけよって感じですね。
お互いね、
レコーダー回す前にね。まあでもそんな感じですよ。
そんな感じです。
阿佐ヶ谷ロフトでなんか7時ぐらいから10月15日にやるっていう感じでもういいんじゃないですか。
そうですね、
はい、
はい、出ました。
それで来たくない人は来ないでしょ。
10月15オープン18時スタート19時、
はい、
はい、で絶賛チケット発売中、
はい、
はい、
まだお席若干あるんですか。
若干。
マジですか。
あ、
珍しいですね、この両ラジオが2つあって。だって1つのラジオでも3時間ぐらいでだいたいチケット販売から速完する感じだったのにね。
多分2つのラジオが一緒になったことによって
負のケミストリーが
そう逆に減ったっていう、
それはあるかもしれないですね、うん、あ、なるほど。じゃあでも逆にもう取れないやと思ってる人にとっては朗報ですね、うん、あ、まだ取れるんだって。
あ、だから別に来れなくてもいいから1人10枚ずつぐらい買ってくれると。
そうですね、まあ、1人10枚ずつ買うぐらい余ってるんだっていうことはだんだんバレてきたんですけど
ちょっとね、
はい、
余計なこと言いましたけど、
まあまだあります。
まだあります。若干ね、若干ね
本当に、もう今このラジオアップしたの聞いたらすぐ買いに行かないと間に合わないかもしれないぐらいあると思うんですけれども、
ね、
うん、はい、あんまりね、誇大広告はしない方がいいと思うんですけど、
そうですね、
まあ、これぐらいにしておきますけど、
これぐらいで、
まあまあ、このラジオを収録している時点でちょっと葉っぱかけた方がいいのかなっていうことなのかなっていうことはリスナーにも伝わってるとは思うんですけども、うん、
まあ胸に収めておいて、
はい、
形で、
ね、本当は A さんも、
そうなんですよね、
ね、揃うとよかったんですけどね、うん、私とちく姫さんと A さんとの3人がまあ演者として出るイベントですの で、
ね、で吉田さんのところのラジオはまだ A さん出てないです
よね。そうなんですよ。だから多分気団ラジオのリスナーさんは割ともうお客さん来る人はチケット買ってると思うんで、
もうこれ以上もしかしたら広がらないかもしれないですけど、
なんでうちの方のラジオのリスナーはまだちょっとぼんやり、
ね、なんかあんのかなぐらいでしょ、
うん、
多分。
だからプチKさんとか、うん、ああいう人はね、イベントの存在してるでしょうけど、 そちらのラジオも聞いてるような、う
ん、プチKさんでも来れないって言ってましたよ。
まあ金沢ですからね。
そう、
あ、そんな来れないって連絡がわざわざあったんですか。
来れないって言ってません。ツイッターで言ってませんでした。
ちゃんとチェックしてないんですいません。
結構なんかちょこちょこリプライもらって。
なるほどね。
ちょこちょこ、
はいはい、まあまあまあ、プチKさんはいいじゃないですか。
プチKさん
どうだっていいんですけど、まあ、その、まあね、うちのラジオしか聞いてないような人たちにはまだあまり伝ってないと思うんで、うん、そこですね、攻めどころは。
そうですね。
でもそうなるとやっぱり A さんという存在がまだ知らないじゃないですか、うん、こういう面白い人が出るんだっていうのでイベントに来てくれるかなと思ったんですけど、まあ、やっぱり平日の昼間に集まれる立場の人間ではないので私とちく姫さんぐらいしか
ちゃんとしたとこに勤めてる人です。
はい、なかなかね難しいっていうところあるんですけどね。さてと、イベントの話はそれぐらいにして、
はい
はい、今9月30日ですけど、どうですか、増税前に何か買いました。
うち、
はい、そんな世間話
すごい、ね、
完全に世間話ですけどね、
完全にあの交通ルールの話と同じくらいのあれですよね、
はいはい、
昼のラジオ感。
そうです ね、昼の AM ラジオ感が出てますけど、
増税前に旦那さんが、はい、からものすごい旦那さん宛ての Amazon の箱が届くんですよ。
ああ、なるほど。もう
バンバン
はいはいはい、で駆け込みで買うっていうね。
そういう時に限って本人がいないから全部受け取るんだけど、うん、今手やっちゃってて
らしいですね。
そうなんですよ。段ボールとか持ってないですよね、
はい、怪我してる状態でね、
状態でもうなんかすっごい重いの来て、でバンって渡されて、うってなって、あれ何だったのってスピーカーって言われて、
それは重いわ、
それは重いよねと思って
スピーカーなんか買うんですか。すごいですね。
あの大道芸をやってるんで、はははは、音響設備みたいな。
それをじゃあ自分でももう揃えちゃうんだ。じゃあ大道芸のリーダーみたいな感じなんですか。
一人でやってるんですよ。
ああなるほど、うん、はいはい。じゃあそれも全部自分で揃えなきゃいけない。
でもね iPod Touch だけはね、
iPod Touch も買った
んだ。 iPod Touch も買ってて、はい、すごい嬉しそうだからいいんだけど、はい、これはこれじゃなきゃダメだったかみたいなね気はするんですけどね。
それは大道芸で使うっていう、
音出しとか曲をあれするのに使うっていう、
うん、それ全然中華系の2000円ぐらいのやつでいけます
ね。いけるんです
よね。 MP3 プレイヤーとかで、
うん、そうですよね。
全然 Bluetooth とかもついてますからね、2000円ぐらいでも。でもあれですね、段ボールとか今でっかいけど iPod Touch しか入ってないとかありますからね、
Amazon はね。
だそれ逆に腰痛めますよね。あのなんていうの、すっごいでっかいから重たいと思って、重たいつもりでやったら、200g ぐらいしかなかったら、逆にそれ
あの使ってるやつ、
そのすかしで腰に来る場合ね、あるから気をつけた方がいいですよね。
すごいあれですね、あのワイドショーっぽい。
ああもう全然そういうつもりで、やっぱりね12時から収録してますからね。9月30日の今ね、12時29分に、ね、なりましたけれども、
ね、あのホワイトボードのある会議室で、
僕もだからこの収録終わったら靴流通センターで靴を買おうと思ってるんですけど、
買い込み需要、
そうですね、今日中に買わないと。
なんか100均がもうガラガラらしいですね。
ああ100均なんかどうだっていいじゃないですかね。
もともと100円だからね、
8円が10円になるかっていう。もう私もあのもうメルカリで2000円で買った靴を毎日履いてるんで、さすがにやばいなと思って、
明日金城物させてあげた方が、
あ、まあ、っていうかその一足だけを履いてるとすぐ痛むじゃないですか。
回さないとね。
そう、二足買って交互にやってると
地獄みたいな話、
地獄みたいな話、
地獄みたいな話ですけどね。
でもまあ靴流通センター多分セールやってると思うんで、うん、2000円台で買えたらいいなと思ってるんですけど。
じゃあいいのが見つかるといいって、はい、
これが今のね、あの人生再設計世代の現実ですよね、
う
ん、
そうですね。
今もうアラフォーですけどね、我々
あのほらロストジェネレーション、ロスジェネですからね、
はい、はい、
本当に
っていう感じで終わりますか。
終わりますか。
いや嘘ですよ。だからイベントの話を、ね、しないといけない
んです。イベントです、イベント。
どうしましょうかね。だからこれ打ち合わせがてら、告知がてら、うん、まあ本当に、ね、皆さんのリスナーさんに聞かせるような話じゃないんですけど、うん、どうしようかっていうことを打ち合わせただしてもね、
うん、
時間がもったいないじゃないですか。
それをね少しでもこう
ラジオにとって、ね、
還元していかないと。
そうです、あの人生再設計世代なんで
いろいろ
ちょっとでも節約しないといけない。2000の靴買って毎日履いてるような人間たちですからね、うん、どうしましょうかね。イベントだから内容はまあちくひめさんは決まってます。
決まってます。
何を喋るかは、
うん、
大体だから A さんとちくひめさんと私とで
一人、まあこう会話しつつだけど一人一個ずつ何かテーマ出すみたいな感じ、
はい、感じと。でもクロストークもやるでしょ。
やります。それはでも吉田さんにお任せします
よ。どういうことですか、お任せするっていうのは。
もう自分のこう発表するパートしかノープランなんで、
あ、僕もそうですね。僕はあの自分の発表するパートもノープランなんですけど、
何やるんですか。いや決まってません。
そうですね、まあ大丈夫です、それはいつものことなんで。
なんとか、だってあれもすごい面白かったですよ、あの、はい、この間の五反田階段。
あれはみっちり稽古してます、五反田階段はね。
でも3日ぐらいで詰め込んだんでしょ。なんか
とはいえ稽古時間は1週間ぐらいありますから。普通階段イベントで1週間も稽古するイベントないですから、
ね、ないですよね、
はい、ありえないですから。それはまあ、まあ4日間公演する階段イベントもないですからね、そもそも。
そうですよね、
まあ、でも演劇じゃなくて階段イベントなんですけど、
でも面白い、あの両方が入ってるから。
演劇は入ってないですよ。
え、あれ演劇じゃないんですか。あれは全部
リアルで、あのイベント中にリアルに起こった
出来事ですもんね。
そうです、そうです、はい、たまたま、すいません、変な日の会に。
あの
他はもうちょっとスムーズにちゃんとした階段イベントだったんですけど、
あれ何を全部変えるんですか。
だってあれはあの日突然起きた出来事なんで。
あ、そうかそうか、
そうです、
そうですね。
ちくひめさんの来た会がたまたま ああいうハプニングが起こってしまったという。
憑依されるのとかも全部ハプニング、もちろん。
はい
ね、
ネタバレやめろって言おうとしたけどネタバレじゃないですか、ね、ネタバレじゃないですね、ハプニングですか。
大体でも毎年表示されてますよね。
ああでもそうですね、毎、ね、まあ、チキヒムさんの来る日はね。
あ、そうかそうか。
そうですね、あと他の日に来た人たちも同じ感想かもしれないですけど、う
ん、他はまた全然違って最後まで階段イベントだけで終わりとか、
普通にスムーズに
ある、
はい、うん、それが本来あるべき姿なんですけど、っていう感じのイベントになるか、でもどう転がるか分かんないっていう意味では一緒ですから
ね。まあ一緒ですよね、
今度のイベントもね、うん、だからね、でもお金を儲けたいですからね、どうしましょうかね。
物販はでも一応うちの物販はあるんですよ、は
い。うわすげえ。
いや、あの在庫がね、逆に言うと去年売れ残ったやつが地獄みたいにあるから、
それをはけないといけない
ってことですね。はけないといけない。
それでも消費税 10% じゃないですか。
消費税つけてないです
よ。軽減税率かかります。
軽減税率、食べ物じゃないからかかんないですね。
ね、 10% ですよね、うん、
10% ですね、うん、
まあかけますよ、もちろん。だってそれあるんだ、 あれんあそこ免税業者がいいのか、一応脱税にはならないですよね。
うん、いや、かけないですよ、だから消費税。大丈夫ですよ。かけてないでしょ、だって吉田さんとかも物販やったとき。
だからそれを、こういうオフィシャルの場で言っちゃっていいのかどうかっていうのかね。
うん、ああ、そっかそっか、そういうことか。はい、多分、いくらぐらいまでだったら、OK っていうのは
分
かんない。
まあ、1000万円、
うん。うん、全然全然。だって、それぐらい売れてないです
か。1000万円ぐらい儲かってんじゃないですか。
物販で。
いやいや、そうや
って。ライブやってる人じゃないですか。コンサートとか。
ちきひめさんの1年間の活動として。
してて、5月から無職ですよ。
はあ、そうなんですか。
そう、
なんで。
体調不良で休止、はい、仕事休止して、はい、そろそろ復帰しようかなと思ったら手やっちゃって、
はい、
もう FD なんでしたっけ、あの損傷ってやつで向き予想つかないってやつ、
ほうほう
で3ヶ月治らなかった手術らしいっていうやつだから、
すみません、なんか重たい話。
いやいやいや、本当本当やばいんですよ。
まあ、でも2年前ですかね、計算としては。免税業者になるかどうかは2年前の収入ですから
。あ、大丈夫、その時、はい、あの100万いってないんで。
全然非課税ですよ、非課税ですから、消費税の免税どころか、
そう、
あの市民税、区民税とかも
時々だから、あの、はい、お金を還付されることがある。
はいはいはい、プレミアム商品券もらえる。
もらえる、あの、はいはい、うん、そういうタイプの人間なんで。
プレミアム商品券もね、あれどうしましょうかね。5000円しか得しないんですよ。
そうです
ね、2万円の商品券買って、
そう、
違う、1万5000円で2枚の商品券買える
か。しかもその辺の地元じゃないと使えないっていう。
そう、まあ、新宿区はいいんですけど、うん、新宿区で使えるから。
そうですね、うちの方もまあ、
もうこの話題やりましょうか。
物販ですよ、だから物販、
はい、
物販もやって、
そんだけ困ってるうちはですからね、物販で、ね、うん、チケダイロフトの渋い割じゃちょっとね、
ちょっとね、
イベントやってもしょうがないですからね、物販で儲けないと。
だからロフトに聞いて、はい、あのってそのイベントが終わった後も、要は終わりの時間が決まってないから、次のイベントが入ってないから、
はい、
あのその後に飲み会として使っていいですよって言われた時に、
はいはい、
さず、はい、その飲み会で売り上げた分もギャラとして入るんですか、はいはい、ってもうすかさず聞きました。
あ、偉い偉い、うん、って何て言われました。
入りますって言って。
あ、よかったよかった、
はい、大丈夫でしたから。
そうですね、うん、だから、まあ、それもちろんその酒飲んでもらって、うん、うちらに多少お金、ね、
さっきから金の話しかしてない
そうですね、あのオープニングからね、
うん、
全部あの
金の話
でも困るんで、うん、でもやっぱり物販ですよね。
そう
ですね、物販はだから、まあ、まず物販は物販でやるとして、うん、くじ引きもやるんですよね。
そう、
それはドリンクと連動してる話ですけど、う
ん、
連動してて、2杯、
あとあれ、あのフードも、
フードもそうか、OK、フードドリンクを2つ以上頼んだ人、
うん、2杯目か 2品目から、1杯目はほら強制というかワンドリンク、
そうそう、でしょ、だから2つ以上でしょ、だから、
うん、そうそうそう、
ドリンクとフードでもいいわけ、
うん、
はい、頼んだ人にはくじがもらえると。
くじでもそれは 3杯目になったら3杯目4杯目 もう 2杯以降は全部くじがつく、
はいはい、なるほど、はいはい、
なって
で何かが当たるんですね。
何かが素敵な
すごいものが当たるんですよね。
ね、
9時でそれをうちらは持ち寄ると。
そうですね、
ちくみさんは何か持っていくものは、もちろんネタバレはあれですけど、
全然決まってない。
全然決まってないですか、うん、僕決まってます、ちゃんと決まってますから、ね、
言っていいんですか。
僕はうち家にあるゴミを持っていきます
、ね、さっき聞いたら本当に際どい感じのゴミだったからどうしようかなと
本当にいらない。あ、でもあんまり本当にいらないっていうと、例えば、うん、まあこれは言っていいか、テレビ番組とかで出演したやつとかで作ったオリジナル T シャツとか、
う
いらねえって言うとそのテレビ制作してくれたスタッフに角が立ちますよね。
そうですね。あの、うん、
でも着ないんで、
まあ、だから着てないから未使用ってこと
は、でしかも売るわけじゃないからね、それは、うん、あのくじで当たるっていうものから、そう、あ、逆に言えばその未使用だから汚くはないですよ、うん、ただシワシワです、段、うん、ボールの底に突っ込んでるんで、
まあでも一応ね、
あの皮脂とか汗とかはついてないです。
私なんか前に自分
アイロンはかけたくない、
アイロン
かけなさい
ってチキンさんに
言われたんですけど嫌です、
めんどくさいから、
これはあの一手間も1円もかけないでじゃなきゃ意味がないです。僕のテーマは部屋をほんのちょっと綺麗にするっていうのがテーマなんで、今回の
今回
の妻とかに、妻とかにあれはあの DVD とか邪魔だからどかせって、あのパッケージもなんか気持ち悪いから捨てろって言われてるのを、まあ、捨てる捨てるって言ったのを、さすがにほらもったいない世代なんで、ワンガリマータリさんとかがね、あの世代なんで、あ、
そうですね、
ワンガリマータリ世代若い人は知らないと思うけどチキムさんは分かりますよね、もったいないお化けとかもね、 AC 公共交通とかのその世代なんで、さすがに捨てるのあれだから、リスナーに捨てるっていうリスナーをゴミ箱として、お客さんがくじ引いてもらった人に、あのだブックオフのあれですよね、ブックオフ行くと、そうそうそう、あれも体のいいなんか言い方してますけど、ブックオフもなんか本を大切にする人のためのなんか、あの私たちはとかね、あの言ってますよね、あの感覚です、
あの感覚、
あの捨てないでほしいって、 でもあのこれ値がつかないんでって、無料で引き取って100円で
売る
んですよね。あれでも売ってないらしいですけどね。
あ、売ってないんですか、あれ。
本当に無料で引き取ったものが売らないって、
うん、なのかな、
これ都市伝説ですよね、うん、でもあれ無料で引き取ったものは100円で売ってるっていう、みんなそう思ってますよね。
服とか無料で引き取ってるやつ売ってますよね。でもブックオフの、あの服とか食器も売ってるでしょ、はい、あそこ
服とか食器も無料で引き取ってるんですか、あれ。でもそうだよね、
服は値段つかないやつ結構ある。
あ、やりました。
でもボロボロなの売ってるから、はい、これ多分
僕基本的にブックオフですからね、服買うの。
でももしかしたら誰かが無料で泣く泣く差し出したやつかもしれないです。
まあそれは別にいいんですけど、
100円払って買ってる服は、
まあ、100円じゃさすがに買わないですけど、僕はあの服は全部ブックオフなんで、うん、あのラジオでも言ったかな、妖怪研究家の多田克美先生、
はいはい、
いますよね、あの同人誌の会長っていうのを前作ってたんで、僕は、うん、で連載してもらったじゃないですか、多田先生に、うん、大体どっか小旅行行くんですよ、関東圏あたりをね、埼玉県とか千葉県のレンタカー借りて、で多田さんの行きたいところ行くんですけど、まあ多少は一緒にドライブするかなんか雑談をするじゃないですか、うん、で僕ちょっと気になったのが、だから多田先生の服ってどこで買ってるんだろうと思って、あのオタク第一世代の人じゃないですか、完全にコミケとかを作った、
そうですね、うん、
結構コミケのメインじゃないけど、うん、主要スタッフ
届かれる人でしょ、
うん、うん、なんで、うん、そういう人たちってどこで服買ってるのかなと思って
なんでこ
それ気になるじゃないですか、でも、うん、あの好きなブランドとか、うん、オタク第一世代の好きなブランドってなんだろうな、あのチェックのシャツとか、 あれってブランドなんかあるのかなって思って、ブランドを聞くつもりで、タラさんってどこでいつも服買ってるんですかって言ったら、ブックオフって、
ある意味ブックオフブランドだって、
そうそう、いわゆるすげえかっこいいなと思って、うんうん、それから僕もブックオフで買うように。
吉田さん大体アロハみたいに着てますよね、いつも。
ブックオフです。
ブックオフなんだ。
ブランド名はブックオフ。
ブックオフ。
あのまあでもそれは 5,6 年ぐらい前だですよ、うん、多田先生に聞いたの。だからすごいその時革新的だったんです。だってその時あんまり服をブックオフで買うっていう聞いたことなかったんですよ。
結構
今は寺田心くんとかが CM してるじゃないですか、うん、あの本以外のものを買うなんてみたいな、うん、あれ最近ですよね、ここ 1,2 ヶ月の CM ですけど、
多分地方派生なんじゃない。
そうなんですよ、あれはね、多田先生は船橋とかで、うん、であとあの渋谷とかも売ってたんですけど、うん、渋谷は本当にブランドで高いから買わないって言ってました、うん、多田先生は。
渋谷って茨城の時ですもん、ブックオフで服。
そうそう、う
ん、
あの地方のちょっとでかい、
そうそう、あの平屋っていうか、もうバーって広い、
そうそうそう、
ブックオフで。
最近はね、あの都心のブックオフでも売るようにはなったんですけど、うん、服を大田区とか売ってません、ね、でもそれ都心っつってもまあそういう感じ、まあ、あとやっぱり、ね、僕はねよく今まで買ったのは川崎メガストアが一番品揃えがあるんですよ、
うん、
あれだけ全部盗品でしょ、
盗品じゃないでしょ
川崎の、
盗品じゃない、
川崎メガストアと川崎メガストアよりもうちょっとあのちょっと離れたところにもう一つブックオフがあって、そこでもすごい売ってるんですよ、うん、でも明らかに いや、明らかに、ごめんなさいね。これは、間違ったら本当にごめんなさい。でも、川崎だし、サーフボードとか売ってるんですよ。
ああ、
これ、カバンとか。これ、車上荒らしして、本当の泥棒市だと僕はずっと思ったんですよ。これは本当に、間違ってたら、めんごめんごって感じなんですけど、でも川崎ですからね。
何回も言ったけど、私川崎にも住んでましたからね。
ああ。
前。
じゃあ僕の言ったこと分かるでしょ。
まあ分かります。うん。分かるけど。
だから僕は、ブランド名ブックオフ、もっと、かつ、泥棒一とか、泥棒が盗んできたものって。
あ、掘り出し物あるじゃん。
が僕の。
出品物。
いや、僕はいつも着てる服ですね。
で、そういうのを。
出品物じゃない
です。ここからそれは出ない。
そう。話がちょっとね、本当に。どんどんどんどんねじ曲がっていってるんですけど、ね、だからそういう服を着てるんですが、うん、それではないんですよ。今回は本当新品、
うん、だから盗品でもなければちゃんとそのねテレビの企画からもらったような、ま
あ、ある意味盗品みたいなもんですけど、
ね、食べてもらってるから ね, ね、うん、
でも本当に絶対メルカリとかヤフオクでも買えませんからね、
うん、私どうしよう、全然そこだけはノープランです。何出すかはだって引っ越しで全部処分しちゃったから。
あ、逆にでもそれは物販で売った方がいいのかな。くじなんかであげるのもったいないかな。まあでもゴミって言っちゃったからな。ゴミって言ったものを1000円とか売るのはさすがにあれですよ。
もらったものを1000円で売っちゃダメでしょ。
あ、そう、そうです。さすがにそれなんか何らかのあれに引っかかりそうですよね。競売法とかそういうのに、
うんうんうん、なんか私自分のコスプレ写真をプリントした T シャツを景品で当てた出したら、
はいはい、
すっごい本当びっくりするくらい引かれて、でもうやめちゃったんですけど、当時 の,、うん、リスナーじゃ、ラジオの一緒にやってたパーソナリティの一人に、
はい、
本当に頼むから恥ずかしいからそういうことするのやめてくださいって言われて、
私は今だいぶ引いてますからね。私がコスプレしたものをプリントした T シャツっていう時点で、
いやなんか
地獄だと思ってますから
。でそれをなんか、はい、すごい嫌がってる人が来たらものすごい面白いじゃないですか、
はい、まあね、うん、ああじゃああれも捨てなきゃよかったな。ニオカの T シャツがあったんですけど、僕の義理のお父さんが着てた。
ね、でもそれも使用済みでしょ、もはや。
そうそうそう。あとニオさんちょっと背がちっちゃいんで、僕も全然着なかった、うん、チビティみたいになったんで、寝巻きにしようと思って妻の実家のタンスから漁ってきたものがあるんですけど、ニオすごいですよ。 T シャツにも T シャツのこの前面に、うん、ほぼ前面にニオカがこうスイング、ね、分かりますよね、巨人のニオカね。ニオカが スイングして走り出そうとしてるところね、一塁に向かって。
結構じゃあ、いい
躍動感のある、バットがもう今手から離れようとして、一塁に向かって走り出してるのを、全面にニオカがあって、ニオカって書いてある、いい T シャツがあったんですけど、この前ちょっと、コーヒーこぼしたんですよね。もうどうせ着ないからっつって拭いて捨てちゃいましたね。
ファンだったんですか、お父さん。
全いや関係ないと思います。もらえるものはもらっとけみたいな感じで。あ、でもあれがありますよ、稲川淳二の T シャツ。
あ、それいいじゃないですか。
は、それこそすっごい昔のクラブチッタの、うん、毎回ミステリーナイトツアーって最後、うん、クラブチッタやるじゃないですか、うんうん、あれの時に多分うちの妻が、うん、だいぶ昔に行って、それこそも多分ね第3回か4回かそれですよ、ミステリーナイトツアーの T シャツがあるんですけど、それはやめときましょうね。
それだって妻のでしょ。
でも僕もらったんで寝巻きにしようっつって、でお父さんの寝巻きなんです、うん、義理のお父さんの寝巻き
だったんです。なんか複雑なことになってますけど、
ちっちゃいんで、だからちっちゃいにも消えないんですよ、
う
ん、
そっかそっか、
まあ、T シャツ談義みたいな感じになりましたけど、
なっちゃってるけど、
はい、
T シャツ以外も出るんでしょ。
あとはだからそのパッケージは気持ち悪い DVD ね、うん、それもだからねほらもらったものなんで、うん、あんまりこれはちょっとこれ以上言わないんで。
あとね、去年身に染みて思った地獄が、
はい、
私のこと別に好きじゃなくて、
はい、
Aさんのものが欲しかった人に私のエロい漫画とかが当たった時のもうあからさまにがっかりする感じのオーラが、
はいはい、
結構ね心がぐさぐさきますよ。
A さんとかは何を出品した
の、うん、すっごい可愛い、なんか本当に展覧会とかに行ってきて自分で買ってきて、うん、でなんかお土産みたいな、そのだから土偶のなんかこういうグッズみたいなあるじゃないですか、
はいはいはい、
ね、とクッキーとか、
はいはい、
でちゃんと
クッキー、うん、手作りの
うん、多分買ったやつを。
何それ
で、可愛いラッピングで、なんかちょっとリボンみたいなのついてて、はい、ちゃんとありがとうございますみたいな、確かカードとか入ってた気がして、私はなんかインドのよくわからない、あるじゃないですか、弾痕崇拝みたいな。
あ、リンガね。
リンガとか、はい、あとなんかよくわからないインドの神様のと。
なんでインドばっかなんですか。たまたまインド旅行とか行ったんですか。
昔で、インドの神様とトゲ抜き地蔵のセットになったご利益セットっていうのを出したりとか、
うん、まあ確かにいらねえなそれ
したんだけど、はい、滑りまくって、はい、なんか重森さんの、だからうちの旦那さんも出たんだけど、はい、の普通に必殺シリーズの DVD とかみたいなやつとかが、
それは普通にいりますね。
普通に喜ばれて、
ちょっとでもカオスすぎますね。あの必殺シリーズの DVD もあればお土産ものもあれば、
だから私全部なんかそれ本当にいらないやつばっかり、はいはい、私は面白いと思ってやったんだけど、本当になんか、
まあ、大抵それは滑りますよね。あのだっていらないもの持ってきてるんだもん。
あとちょっと怒ったと思う、当たった人。
そうですね、
うん、これ内心イラってしたと思いますよ、
はい、僕は別に滑ろうが滑る前が関係ないんで、受けを狙ってやってるわけじゃないんで、本当に部屋を整理したいんで。でも、本当に他では手に入らないものばっかですよ、
うんうん、
それはだし、DVD とかは本当にちゃんとした DVD なんで、うん、それはほら、それをゴミっていうのは本当に失礼ですよ。ちくみさんやめてください。
でも今回は
それは本当にうちに置けなくなったものを夢の島という名のリスナーのところに
還元していく
っていうね、そうそうっていうだけなんで、うん、それをゴミっていうのは本当良くない、やめてください。
私もでも DVD 撮っとけばよかったな。
DVD は本当にすごいです
え、ご自分が出てるやつじゃないでしょ。でも出てるやつですか。
さあそれはどうでしょうね。1
個ぐらいあるとやっぱりリスナーの人は得した気持ちになるんじゃない、
うん、まあ、いやそれはどうでしょうねってごまかすのは、うん、あんまりそういうのをあのそういうところで配ってるっていうところが、うん、スタッフに知られたらまずい。
もちろんでしょ。それは自分でお金を出して買って配るんですよね、その場合はね。そうですね、っていうことにね。
そうです、
しとけばいい。
もちろんその通りです。
もちろん、ね、
そういうことにしておきます。もちろん、はい、
そうそうそう、
っていう
あとはあれ
だから、まあそのなんだろう、とりあえずその9時で1人5品ぐらい持ってきますか、うちら、
うん、
僕ちくひめさん A さんで、
うん、
A さんまたクッキーのなんかメッセージカード入りみたいなもの。
きっと A さんは可愛らしいものを、
はい、
うん、
ちくみさんは
あの反省したから、
はい、
多分か買うかもしれない本当に
それ買ったら本当に意味ないですよね。
意味ないけど、なかなか難しくないですか。男が当たっても女が当たっても嬉しくて、はい、なおかつと思ったからよくわかんない。だってトゲ抜き地蔵だったらもう老若男女全部トゲ抜き地蔵だったら、い
や老でしょ老女でしょ
と思ったから、トゲ抜
き地蔵巣鴨にいる人たち見てみれば、
ね、リンガと、はい、あと女の神様が入ってたらもうね、
あ、全部それ一応ミックスして
ってことね、できてるかなと思って、はいは
い、そうですね、まあ、うん、じゃあそれは頑張ってください。僕は別に僕に迷惑さえかからなければ何やってもいいんで
多分でもまたそういうなんか神様に関するものは出ると思う。
あ、分かりました、
うん、
はい、じゃあそれを期待していただきたい。
あとドリンク、
あ、そうだ、
そうです、
まあ、ロフトといえばね、大体大抵特製ドリンクっていうのを作りますけれども、う
ん、はい、
それもやっぱり作れって言われてるんですよね。
作った方がいいん
だ、ロフトさんからは、
うん、言ってて、
めんどくせえ
でもあれは基本お任せしとけば割とね、いい
感じにな
るから
ね。まあ、でもそうですね、僕もあの自分で考えたこと今まで一回もないですけど、うん、でもそれはほら我々が考えたっていう定義にしといた方がいいですか。
そう、一応だから一応希望を言ってて、
はい、
うん、ただその酒の種類とかは一応言っては、
じゃあもうちくひめさんが作った、同然ですね。
ただ別にこうまどらまして作ったわけじゃないけど、
ちくひめオリジナルレシピのカクテルっていうことですもんね。
そう、自分の飲みたいものをね、
はい、それいいんじゃないですか。でもなんか、うん、ある程度いっちゃっても今
多分、
はい、
あの甘くないやつ、
あ、
うん、
ざっくりじゃあ僕も甘くないやつでお願いします。あの僕も甘くないやつで、うん、A さんでは甘いやつにせ
い
ですか。
いや、なんかね、でも1個ぐらいって多分、
あ、そう、
うん、種類、
あ、分かりました、うん、まあそうだね、
うん、
それ3つあってもね、
そう
混乱しますしね、作る人がね、うん、じゃあそれでドリンクは完璧に決まったと、
うん、
オリジナルドリンクはね、
ドリンク、
はい、
ぐらいの感じかな。ちょっと待って、ね、物を売りたいのと売りたいのとね、そういう話しかしてないですけど。
だし、これ前予約した人もキャンセルする勢いの告知ラジオですよね。
いや、だって私でも
増えるどころか。
今回頑張ってますよ。
はいはい。
気持ちだけは。
あ、もうトーク内容はね。
あと生まれて初めて、こう、はい、なんていうんですか。前回気の狂った朗読劇をやったから。
ああ、なんかそれらしいですね。五反田階段みたいな。
みたいなやつやって、しかもなんか、私今回見て思ったんですけど、今日チーンって医者さん鳴らすじゃないですか。はい、出てくるときに、はい、あれ私何も意識しないで同じことやってて。
まあまあはいはい。
うん。で最初にそれやった瞬間にクスクスクスって笑い声が、すっごい真面目な芝居なんだけど、はい、笑い声が湧いて、あ、これ階段とかの時にやるやつのでよくそういうことかっていうことが分かって、これから私階段やるのかなって思われたのかなと思って。
あ、でもまあそうじゃないですか。
そうですよね。
うん、まあ普通っていうか、まあそれの発想は別にとっぴなもんじゃないですよね。不自然じゃないですよね。あと上祐文弘さんがネットで講話するときに、
あ
るチーンってありますね。
うん、毎回そういう感じだったの、
ね。毎回チーンってやって、なんかブッダの話とかして、でもう一回最後チーンってやります。
そうか、
女優さん、あ、女優さんだと思われたんじゃないですか。
あ、女優さん。
女優さんか五段高いだ。
そっかそっか。
に勘違い。だからクスクスって。
あ、そういう感じの、はい、そうで今回本当にさっきから分かると思うんですけど、はい、前回のイベント物販も含めて滑りまくったんですよ。だから全部。私が一人で、他の人はだから頼むからやめてくださいって言われた時に素直に受け入れてればよかったんだけど結果大怪我して気づいたんで、
はい、
今年は本当にちゃんと他のイベントみたいなことやります。
まあでもそれで沖に行ってどう出るかですよね。まだ滑った方がマシだっていうこともありますからね。変に沖に行って可もなく不可もなくって、あの僕もそれ見てコメントしづらい。
そうですね、
ただただ あいいですねで話が膨らまずに終わるっていう、うん、僕もなんとか仁岡の T シャツもしかしたら捨ててないかもしれないんで、ただコーヒーは拭いてるんですけど、うん、それあったら持ってきますよ。
しかも仁岡の T シャツで登場すればいいですか。
だから着れないんだって。
ピチピチなん
だ。切れない、もうピチピチどころ着れないです。
そうか、
あの超人ハルクみたいになっちゃうビリビリってなっちゃうんで
厳しいですね、
はい、
そういう回じゃないですもんね。
物販はどうしますか。じゃあ
物販は
そのゴミは配るとして、
うん、うちはだからその在庫があって、はい、あ、内容一応言っときますか。
はい、
T シャツ2種類と
それは何それは何 T シャツなんですか。
それは私がデザインした
コスプレしてるやつじゃなくて、
違う違う、本当のだから
本当の T シャツ、
本当
にコスプレしてる画像があろうと T シャツは本当の T シャツですから、ね、
あの、はい、バンドとかのライブに着ていかれそうな、だからその、はい、なんていうの、そういうのをイメージした街でちゃんと着れそうなやつ、
まあ、ちゃんと、ね、あのロゴデザインとか
そういう感じでちゃんとしてるやつ、
はい
うん
はい、
とそれのなんか LL サイズとか微妙に絶対売れないだろうっていうやつしか残ってないやつが、う
ん、まあ、そっか在庫ですもんね。
そう在庫だから5枚くらいしかないんですけど、はい、それとあと缶バッジ、
はいはい、
缶バッジが5種類、
はいはい、
うん、それももう本当に内容が滑りまくってるから、
うん、
もう発表しないですけどどんな缶バッジかは、
うん、
それとあとポストカード、あと C ステッカー2種類、うん、あと何があったかな、そんなですかね多分。 あとあれだ、ハンドミラー2種類
いろいろありますね。
いろいろある。だからちょっとしたインディーズバンドくらいはあります。
そうですね、
物販。
あれ折れないな。まあでも俺、僕はじゃあ本を持っていきましょうかね。
う
ち、
ね、
にある本を持っていって、
うん、私も
本ぐらいしかないな。だから一行階段漢字ドリルとかは、
うん、
やっぱりあんまり売れないんですよ。ほら限定されてるから、小学1、2年生、3年生、4年生って、うん、ただまあね、それを買ってもらえたら嬉しいな、
うん、なんか結構みんな酔っ払ってきたらなんとなく分かんなくなって買うんじゃないですか。
親戚の子とかにね、プレゼントでいいかなと思うんですよ、うん、漢字ドリルとかね、
うん、うん、まあ一行階段漢字ドリルだけど、
だけどじゃ
ない、だけどっていうかまあそうそう
だからですよ、
まあ、
だってこんなイベントに来るような人たちなんですから。
あ、まあそういう親戚もそういう子が多いかもしれない、はいはい、そうですね。あと、まあ、うん、はい、なんかまあ一応今回オリジナルのやつも何か作れるかなって いう話はしてましたよね。それはお金出して売るのか、それともあれ しちゃうのかはまだ今ちょっと決めてない、
まあ、今回のイベント限定ね、せっかく忌憚ラジオと僕は怖くない、うん、合同でやるんだから。ただまあ竹姫さんが手を怪我してるってい う, そう
デザインとか以前に、
そう、この手に爆弾を抱えたまま間に合うのかっていう、
絵が描けないっていう、
あの結構あの映画だったら割と盛り上がる状況ですけど、ね、
ですけど地味に盛り下がってるんで、
はい
はい、今回あの発表みたいなやつもパワーポイント使って、はい、で普通だったら自分で描いた絵とか出すじゃないですか、はい、全部無理だからイラスト屋さんから持ってくるかと思ってますからね。もう最悪
漫画家なのに、
漫画なのに地獄でしょ、
まあしょうがないもん ね, ね。
だって写真使ったらまた著作権とか
なしで、辛いんでしょ、イベントなんだ
から、まあ、その日かしか見せないからいいのか、ネットから引っ張ってきても、
はい、
うん、
そうですね、なかなかギリギリでいつも生きていたいからっていう感じになってますけど、
なってますね。
まあ頑張りは伝わったんじゃないですか、リスナーさんに。
うん、
あ、じゃあこんなにけなげに頑張ってるんだったらイベント行ってもいいかなっていう。
そう、本当に寸劇は今回やらないから、そこだけは安心してください、はい、
寸劇の、あ、朗読劇の、
朗読劇最後はドクロを抱きしめて終わるっていう、
あ、そんなガラスの仮面みたいな、
みたいな、本当に。だからなんで、しかも着物着て、多分絶対階段始まると思いましたよね。
でしょうね、
ね、階段はどうなんですか今回。
階段はまあ流れ次第ですかね、うん、やります。でも、
うん、
やりましょうか。ちくみさんも何かあるんですか。
私は階段ないです。あと私がこれ以上、はい、結構本編っていうか自分のやつでもほらさっきざっと原稿見せましたけど、はいはい、そこあんまもう私に時間かけない方がいいと思う、
まあ、階段っぽいことは多分何かしら、まあ、私の発表でもやると思いますし、うん、とはいえだってフリートーク、クロストーク部分も、うん、まあざっくり言えば階段っぽい、うん、オカルトの中でも階段っぽいようなトークにはなると思いますけどね。
あと今回私が持ってくるやつもその今までのただの歴史の人物とかよりもオカルトより、
はい、
うん、基本は、は
い、なるほどね、ちょっと怖い感じ、
怖いやつ、
うん、はい、じゃあ、まあ階段テイストなイベントではあるでしょうね、うん、
ただまあ3人で1回も話したことないっていうのがあれですよね。
打ち合わせ1回しました
けど、ね、打ち合わせしかしてないからね、
です
ね、
うん、まあそれぐらいしかして、まあでもまあなんとかなるでしょう
多分。あとあの、うん、はい、彼女もすごい慣れてるから、
はい、
だってこれちょっとやばくないですか、まずいですよね。
いや大丈夫です、大丈夫です、
うん、あ、だから大丈夫ってことです。
はい、
はい、
でもまあ今回のラジオでちょっとじゃあちくみさん会談、
あ、はい、
そうね、景気づけというか、うん、イベントに向けてやってもらおうかなと思うんですけれども、まあという感じでイベントの告知だけでも味気ないので、まあ、かつイベントにもちょっと関わってるということでね、階段コーナー行きますか。
行きますか。
はい、
あのいいですか。
あ、早速菊見先生から、はい、お願いします、
は
い、
これはあの自分の家の話なんですけど、
うん、
あので私あんまり実はそういうことって信じてないんですけど、
霊的なこと、
霊的なことってそれをなんか分析するのが趣味って嫌なやつなんですけど、
はい、
それはなんか解明できなくて、
うん、
長男が代々死ぬっていう家っていう風になってて、
はははは、筑姫家は
そうですね、
はい、
本家の方がそうで、で結局その元は長野なんですけど、
はい、
ここの家でいたら長男また死んじゃうかもっていうので幕末の頃に他の藩に養子に出されたんですよ長男が。
あ、それ長野以外のところ
に、長野以外の県に、うん、ただ幕末の頃に幕軍だったんですけど、
はい、
結局その、まあ、子供も生まれててその長男さんには、うんうん、で、まあ、2代にわたって安泰だろうと思うじゃないですか、
うん、
で結局長男は他の藩に行ったのに戦争っていうかまあ、何て言うのか、浜栗御門、
お、うん、はいはい、京都のね、
あれで死んじゃって、
はいはい、
結局息子も死んじゃうんですよね、
はいはい、
それ誰とは言えないんだけどものすごい歴史でみんな知ってる戦争で死んじゃってて、
はいはいはい、
まあまあ
戦争はいいんじゃないですか言っても。
そうですね、戊辰戦争とかの、
はいはいはい、
あの辺のあたりのあっちの、
はいはい、東北の方ってことです
か。東北の方、うん、
福島とか会津とか、
そうそう、あっちの方です、はい、うん、で亡くなっちゃってて、はいはい、結局そこのだから、まあ、分家 に当たるんですけど、うん、うちはだから本拠は結局それでっていうようなことがあって、はい、でまあ別にそことは関係なくて、うん、うちの曽祖父が古物収集とかちょっと古物商みたいなことをやってて、
ひいおじいちゃん、
うん、
はい、
曽祖父だから、
ひいおじいちゃん、はい、う
ん、でまあ私も結構古物とか好きなんですけど、はい、昔吉田さんだったら分かると思うんですけど、鎌倉の方にお猿畑っていうのがあるの分かります？
いや分かんないです
。分
かりません。お猿畑。
そう、はい、古いお墓、鎌倉ってほら、
はいはいはい、
崖のところ
切り通しの、
切り通しで、はい、でそこのお猿畑っていうところは、はい、めちゃくちゃその、まあ、その昔の時代だと、うん、いろんな当時のもう昔の墓石とかそういうのがまあ、打ち捨てられてたっていうか置きっぱなしになってた、
うんうんうん、
別にそんなに人がもう来る場所じゃなかったから、
うん、
っていうのでそこからそういうものを持ってきては、
あ、それあそう古物商から買うんじゃなくて
自分
で現地行って持ってきちゃう、
持ってきちゃったりとかってことをやってて、うん
はいはい、
でそれは売ってなくて、もう売ってるものもあるんだけど、はい、自分が趣味でそういうのを持ってきちゃったりとかして、
はい、
結構そのまあでも昔のお墓なんですよねそれって、
墓石を持ってきちゃう、
持って墓石でも何でも仏像でも、まあ、そこにあるものを持ってきちゃってて、
はいはい、
でそこの墓に綺麗な女の人の要はなんていう掘ってある姿が掘ってある、
そんな墓石があるんだ、
墓石というか碑文みたいな、
はいはいはい、
でそこの碑文に、うん、まあ多分その亡くなった日付だと思うんですけど、
はい、
もうその7月某日っていうのが掘ってあって、
はいはい、
で
その何年かは書いてないですね、まあ、言語なんとか
書いてあったのかもしれないけど、はい、私はちょっとそこは聞いてなくて、
はい、
ただ古いもの江戸時代とかよりは前みたいな感じなのかな、分からないけど、
はいはい、
でそれそうこうするうちに夢にその女が出るって言い出して、
ひいおじいちゃん
が言い出したらしくて、ですごいなんかその綺麗な女の人が出てくるって言い出したんだけど、うなされて、
うん、
でまあちょっと具合とかも悪くなっちゃって、であれを返してこいっておじいちゃんが言ったらしいんですよ、うちの息子が、
息子に、うん、つまりおじいちゃんが命令を受けて、
そう、まあ、だから自分父親にですよね、うちの、はい、って言って返してきた、寺に預けてきたって言うから、そうかと思って安心してたんだけど、結局交通事故で亡くなってしまって、
誰が、
その曽祖父が、
はい、
で死んだ日がその墓石に書いてあった日と全く同じ日で、
怖
っ、で死んだ後に遺品整理するでしょ、
はい、
預けてなかったんですよ、
んおじいちゃんが嘘ついた、
嘘ついた、
なんで、
多分もうだから欲し預けられ持ってたかったんでしょ、
えじゃあおじいちゃんもそれ、
おじいちゃんじゃなくて、うちのおじいちゃんがだから自分の曽祖父っていう父親に、うん、お父さんこれもうやばいから夢にも見るんだったら預けてこいって、こんなんどっかやっちゃえっていうの言ったんだけど、おお分かったって言ったっきり、結局
そう、おじいちゃんがそれを、
うん、持ったままだった、
本当は返してなかったに返してたけど
嘘ついてた、
はいはい、
うん、そうなんですよね、
は
あ
は
あ、でそれは今どうしたのって、私はその昔聞いたら、うん、いやーとか言って、結構その話自体も口が重くて、こっちがすっごいガンガン食いついていかないと、
聞いたのはおじいちゃんに聞いたんです、
そうおじいちゃんに聞いて、でその後もだからその日付っていうのがネックになって、
はい、
まあ私たち世代までその日付の日にいろんなことが起こってるんですけど、
うん、
それはまたちょっとラジオで発信するにはあまりにも個人的というか、ちょっと責任が負えない話なんで、
え？
え、また今度、
そこからいいところじゃないですか、
そこからいいところなんですけど、実はどこかに来たら聞けるかもしれないですね、
イベントに来たら聞けるかもしれないっていう
そういう、
でも結構だからこの話する前怖がってましたもんね、チキミさん、
これでもガチなやつで、はい、本当に
これちょっと話していいのかなってすごい怖がってましたもんね、
でそのおじいさん曽祖父の名前を使っただけで事故にあったりするんですよ、
もう懺悔じゃないですか、
うん、
ね、
だから
リングとか懺悔とか、あっちも結局あれって言ったら悪いですけど
そうだからペンネームで、はい、あなんか結構かっこいい名前で、おじ曽祖父の名前が、
うん、ペンネームでっていう
のは、だから例えばペンネームみたいなもので、
はいはい、
まあその名前とかを趣味の活動とかで使ったりすると、 事故にあったりする人も一族の中にもいたっていう、
あ、実例として。
そう、でそれが実は一番初めで、なんでそんなにその名前を使ったことに怒ってるんだろうっていうところから、何その人っていうのは何かあったのっていうのを聞いたら、すっげえ長い話が出てきたっていうやつですね、
はいはいはい、これはでももう長編小説になりそうなぐらいの、
うん、ただそれくらいしか持ってないですけどね。
まあ十分ですけど
ね。はい、うん。まあでもイベントに一応、うん、うちの一応親族も一人来るので、
え？
これがバラしてるってことがバレたら微妙な空気になるかもしれないですけどね。はい、
まあそこは行きましょう。
まあ、
うん、はい。
そういう。
なるほどね。それ結構大ネタですね。
大ネタ。なんか本当に。ね、取りつかれるんじゃないけど、その見せられちゃった感じ、石に。
で、ちなみにその石は
もうだからおじいちゃんが返した
お寺に、
うん、
でもそのお寺にはあるかもしれないですか。
でもどのお寺かはもう教えてもらってない。
え、
うん、っていうか多分あそこだろうなっていうのは分かりますけど。
でそこ行きましょう
よ。山奥ですよ。
鎌倉の、
うん、長野の。
あ、長野の、
うん、
後で教えてください。
教えます教えます、
はい。でも、まあ、捨ててない可能性は高いですよね。
まあ、苦労してるんじゃない、
うん、
うん、そんな
探せばある可能性は高いですよね。
住職に聞けば多分、うん、分かると思います。
なるほどね。じゃあ落ち着いたら調べるかもしれないです。まあ、イベントにはさすがに間に合わないですけど。
間に合わないですね、
ええ、じゃあそれはイベントで終えた、はい、続きはあるし、僕もまあそれに比べたら小ネタなんですけど、
いいえ、
階段聞いてるんで、せっかくなんで話しましょうかね。
よろしくお願いします。
はい。とね、あ、でもどこまで話してるか分かんないんだよな。
また同じようなこと言ってるの。
うん。いや、まあまあ、それは完全に個人情報プライバシー。
あ、そうか、人から聞いたやつです
ね。まあまあ、男の人の話で、うん、もうおじさんか。うん、で、ね、その人は若い頃の話。だから、うん、だから別に問題ないのか。今は妻子あるんだけど、ちょっと恋愛絡みの話なんで、うん、それは全然まだ結婚もしてないような時の話で、うん、まあ、会社は今の会社と同じところに働いたんだけど、それで、まあ、とあるプロジェクトをやってて、それが終わりました。で、打ち上げの席で、まあ、まあ、宴会というか、多分立食パーティーみたいな感じなのかな、
うん、
結構でかいプロジェクトの打ち上げをしてて、で、まあ、いろんな人の話じゃないですか。一緒に働いた仲間と、うん、でその中の別の会社なんだけど、まあ、ずっとそのプロジェクトで一緒に関わってきた女の人とも、まあ、こういうふうに話してて、まあ、その人は A 子さんと聞きましょうかね、うん、A 子さんとも話してて、したらまあその、まあ、別の会社だけども何ヶ月も一緒に働いてるわけだから大体の事情を知ってるんだけど、うん、同棲してる彼氏がいるんですよ。で多分その男の人と結婚するんだろうなみたいな感じになったけど、なんかその打ち上げの先でなんかこっちが飲んでるとスーッと近寄ってきて、うん、あ、なんか今日帰るとこないんですよねって言ってくるんですよ、
うん、
あれでも付き合ってる彼氏よって思って、うん、まあ一緒の部屋に暮らしてるじゃんと思ったんだけど、うん、とにかく今夜ちょっと帰るところがないんですよって言ってくるね、
うん、
なんかおかしなこと言うなと思ったんだけど、うん、まあただあんまりその男性もそういうしがらみを気にするタイプではなかったんで、じゃあこうちょっとじゃあ一緒に飲もうか、この後また打ち上げ終わった後、うん、って言って、まあ結局その男性の家に泊まったんですよ。
あ、
うん、で、まあ詳しくは具体的なことは言ってないんですけど、まあ、うん、もちろん多分セックスはしてると思うんですけど、うん、でそこからポンと深夜になって、うん、で同じベッドに寝ていると、うん、でうとうとしてる時にパッと目が覚めて、あれなんだと思ったのが部屋の中で物音が聞こえですね、うん、足音が聞こえる。でまあ、うつらうつらとほぼ目も閉じてる半覚醒状態の時に、部屋を台所の方からベッドの方にひたひたひたひた近づいてくるらしいと、うん、あ、なんかね、その A 子ちゃんがトイレか水飲みにでも行ったのかなと思ったんだけど、うとうとしてると気づくと、でもまた遠くに足音があるんですよ、
うん、
あれ引き返したのかなと思ったら、またベッドにひたひたひたひたひた近づいてくる。でまた気づくと遠くの方にいて、また近づく、なんで行ったり来たりしてるんだろうなと思ったんだけど、だんだんだんだんそれ違和感走ってきて、違う、行ったり来たりしてるんじゃなくて、 行ったり来たりしてるんだったら来た来た来たこっちに近づいてきてまた遠ざかる足音は聞こえなきゃいけない、うんうん、だけどこっちにベッドのそばに来たと思ったらまたふっと部屋の隅っこの方からまた足音が聞こえるワープしてみたいな感じで、うん、あれこれおかしいぞって。でその男性っていうのは割とそういう霊感があるというか、うん、そういう変な体験は何回もしてる人だったの、ね、で自分でも霊感があるって分かってて、でその自分の部屋とかも幽霊が出る部屋とかはすごい嫌だから、うん、そういうの散々探してこれ絶対大丈夫っていうところを見つけたらしいんですよ、うん、でもそんなことがこれやばいぞ、なんか変なことが起こってるぞってなったらやっぱり A 子のせいだと思うじゃないですか、うん、今日連れてきた A 子のせいだろうなと思いながら、だいだなって、でももうそういうのに関わり合ったらやられると思うから目つぶって寝てほしいんですよ。でもやっぱりひたひたひたひたひた足音です。近づいてきてまたパッと遠ざかってひたひたひたひたひたひたひたひたってなるって、ああどうしようどうしよう、やだなやだなと思いながら早くどっか行かねえかなと思ったところでひたひたひたって自分のところで止まって、でズンって体を向かってパッと見上げたら A 子が自分に馬乗りになってるんですよ、
うん、
その女の子、
うん、
でうわっと思ったんだけど、でも A 子なんだけど A 子じゃないんですよ、うん、何かというと顔が完全に A 子の顔なんだけどシワクシャなんですね、
うん、
シワだらけで髪が真っ白になって、うん、でその A 子はグイグイグイグイ自分の首絞めてるんですよ、うん、老婆になった A 子が、うん、うわーっと思ってえーって思って、で思いっきり叫んでバッ手を振り払ったら消えたって、うわーってやばかったと思って、うん、でもとっさに隣に寝てる A 子振り向くじゃないですか、うん、そしたらその A 子寝てるんですよ、
うん、
さっきそのままの A 子は横に寝てるんですけど、うん、歯をにかってむき出して目つぶったまま声出さないで笑ったんですって
絶対やばい女じゃないですか、
うんうん、話自体はね、うん、そこで終わるんですけど、
うん、
だからまあ小ネタっちゃ小ネタなんですけど、うん、なんかいろいろ想像できる。
なんでまず帰りたくないって言ってたのかですか。
帰りたくないって言ったら今夜は、うん、あのね、帰るところがないって言ったんですよ、うん、それもなんか意味深だし、うん、でその老婆になった顔はそっくりなんだけど、うん、しわくちゃで白髪の A 子が馬乗りになって首絞めてきたのも意味深だし、うん、でもこの話一番怖いのがパッて振り向いたら歯をにくってむき出して笑ってるんですって寝ながら、
うん、
結構いい話っていい話です、ね、
もしくは毎月その日になるとそれが起こって、うん、今日はお前外に行けって言われてる可能性、
そう、僕もそれは思いましたね、うんうん、いろいろ想像がつくというか、まあ、もうちょっと詳しく聞けば分かるかもしれないですけど、うん、何せ昔の話だし、その A 子本人の話じゃないんで、その、ね、男性の方の体験談なんで、ちょっとだからお母さんかもとか思いますよね。
あ、顔似てるっていうか、うんうん、年取ってますしね。
そうそう、
その男性はもちろんもう疎遠になったでしょうね、その後はね。
一夜の関係だったんで、
うん、打ち上げ でもう関わらなかったでしょうしね、
うんうん、まあ、生活圏内の人じゃないんでね、うん、そのプロジェクトで関わってただけの人なんで、うん、とか、あともうちょっと思ったのが双子かなとかね、う
ん、ああ先に死んじゃった双子とか ね、
うん、生まれなかった双子とかね、
とかね、怖いですね。
そっくりだからお母さんでもそんなそっくりじゃないじゃないですか、
うん、
でも完全に顔は A 子なんですって、ただシワがすごいあって髪が白髪になってるだけの、
あのだから今流行りのアプリで撮ったら撮っちゃうやつみたいな、
そうそうそう、まさにそうです
やつですね、
うん
うん、あ怖いですねそれ。
なんかね、だから割とクロート好みの階段ですよね、うん、
想像のね、余地がある、
いろいろこの想像の頻度が散りばめられてるみたいな、うん、でもじゃあ何かって分からずに終わっちゃうんで、うん、まあ、あまり階段嫌いてない人には絵だからって感じでしょうけど、うん、でもちょっと面白いなと思って、
まあ、本来落ちって絶対つくもんじゃないですもんね、
うんう
ん、か
っていう話を聞きましたね。
いや、ちょっとゾッとしますね、
はい、一応お便り読んできます。
そうですね、
はい、
うちでも大丈夫かな、うちでそっちのお便り入って、
あ、それちょっと汚れますか、そちらのラジオが。
いやいや、だって
あのうちのリスナーのお便り読んだら汚れるっていう。
いいけど、そしたらゲストっていう感じにしてそっちで一応メイン配信でリツイートの方が良くないですか。
あ、いや、あ、そうなんですか。いや別にそちらが良ければいいんですけど、
うん、
何かっていうと プチ K さんのお便り読んでたかなと。
あ、じゃあそれで、う
ん、はいはい、いやそれでど
っち、あの共通リスナーだからね。
そうそうそう
そうそうそう、
いやプチ K さんにとってはいいかなと思って。
そうですね、
はい。お名前プチ K、 年齢80歳以上、性別女性、職業自営業フリーランスの方。
もうゆるゆるの嘘じゃないですか。
吉田会長、菅田さん、ごきげんよう。我が名はプロ吉飼いのプチ K、まあ、今回は菊姫さんですね。
そうですね。
さて、闇の血脈のプロットが完成したので第1弾を投稿します。それでは開始します。これを読んどかないと、
うん、
続きが送られてこないんで。
ああ、そうかそうか。
そうそう、だからまずね、あんまり寝かせ続けると、
あの説明しますと、そういう毎回自分の個人的な物語を投稿してくる人で、はい、で、はい、一つのシリーズが勝手に終わって、はい、どうやら闇の血族っていうのが始まるぞっていう予告があって、
そうですね、は
い、どうやら今日始まったんでしょ。
そうです、うん、シーズン1は何だっけ、
恋愛弁天、
恋愛弁天編が終わって、うん、シーズン2闇の血脈
が始まったんでしょ。
多分ゲームオブスローンズぐらい続くと思うんですけど、
第8シーズンまで続く
、闇の血脈第1話、
はい
はい、大断言いきなり大断言
で嘘終わるんだ。
これは吉田会長と横山さんと田中さんが金沢で会談会を開いた時の話です、うん、やりましたね、オカルト100万石。私は嫁に兼六園まで送ってよと頼み、兼六園まで送ってもらいました。まだ時間があったので21世紀美術館に向かいました、うん、その後片町のアパホテルで露天風呂を楽しみ、兼六園にある蓬莱堂に向かいました。中に入り涼んでいると横山さんが来ました。私は握手をしました。すると吉田会長はスルーして私の横を通り過ぎました。私は無意識で気配を消していました。そして解除しました。そんなことはできるの？
何をだろう、
気配を消すのじゃないですか。そう、ドラゴンボールみたいにそういろいろできるんですよね。店の外に出ると10秒後にもっとすごい音を出して階段を降りる何か、そしてそれは外に出て私の背後に砂利を踏み、砂利砂利と音が聞こえました。私は恐怖心のあまり地面にへたり込みながら、ナムアミダブツとつぶやきました。誰かが私の肩を叩いた。ゆっくり私は振り返りました。そこには吉田会長が満面の笑みを浮かべながら、久しぶりと言いました。私も久しぶりですと答えました。だいぶ事実がちょっと違うんですけど、
ナムアミダブツはおっしゃったんですか？
言ってないですまあまあこれは
うん、
プチ K さんの
からの世界
の現実
なんで、ね、
そうそうそう会場の後ろから横山さんがやってきた。今会場セッティング中だから見学してもいいよって言われたので、私は会場に登った。まあこれはちょっといろいろと、まあ、ちょっと普通の話がずっと続いていくので、うん、その日の日記みたいなのがついていくんでカットしますね、はい。でまあなんだかんだ言いながらイベントは終了しました、うん、昼の部はね。私は片町のセンベロの店に行った。狭い路地で何回か迷ったが店に着けた。ウイスキーのロックと豚骨そうめんを注文し飲んで食べた。豚骨そうめんってなんですか？
何ですか？え、金沢のもの？
金沢のソウルフードなんですか、
ね、何ですかね。
絶対合わないでしょ、豚骨そうめん。
豚骨とそうめんでしょ。
豚骨そうめんって書いてあるんで、うん、まあ信じる。プチ K さんの世界では
豚骨ラーメンかもしれない、ね、
でもそうめんってはっきり書いてあるんで、
うん、じゃああるんでしょうね、多分世界線にはあるんでしょう。そうそう、その
本気で870円で少し酔えたそして片町のアパホテルにチェックインし、しばらく休憩した。時間が来たので兼六園方面に向かい歩き出した。あたりは少し暗くなり、金沢城のお堀もライトアップされ綺麗だった。蓬莱堂、これ会場ね、に着くと夜の部のチケットが落としてないことに気づいた私は暗い顔をして店のスタッフさんに事情を説明すると、優しいスタッフの人はいいですよと会場に通してくれた。私はありがとうございますと言った。周りを見ると見た目が怖そうな人々たくさん来た。夜の部が開始され、そして休憩時間、喫煙所はたくさんの怖そうな若者に満ちていた。あのヒップホップ関係の人たちが来てたんで、たくさんヒップホップのやってる人がセッティングしてくれたんで、そもそもこのイベント自体が、そのなんか身内の若者たちが来て、すっげえ怖かったけどね。
へいよーみたいな人ばっかり。
もう怖かったけど、めちゃめちゃいい人たちです
よ。そういう人って大概いい人ですよね。
そうそう。私は小さくなってタバコを吸った。その若者たちは口々に、階段めちゃくちゃ怖いと喋っていた。そして夜の部が終了した。うんぬんかんぬん。また。まあ、っていうのはいろいろあって、まあ、この後もちょっと日記みたいなのが続くんで。で、はい、問題ここからですね、
はい。
はい。イベントが終わって、じゃあ、打ち上げしました。プチケイさんも来ました。はい。で、その次の朝ですね、一人になった後、アッパーホテルに向かって就寝しました。次の日、部屋から出ようとするが、部屋の鍵がないことに気がつく。フロントに行こうとして部屋を出た。オートロックがかかった。
でしょうね。
フロントに事情を説明すると、壁に刺さっているじゃないのかなと言われる。スペアキーを借り、部屋の鍵を見つけた。壁に刺さったんですね。
だって刺さないと電気つかないですからね。
てか壁に刺さってるってどういうことですかね。あの、あそこの、
こういうやつでしょ、
ね、こういう、あの、電源が入るようなやつだと思うんですけど、うんうん、壁に刺さってるって。本当にわかんない。だから、プチキンさんの世界だと本当に壁に
これ90度でパンって入ってるかもしれない。そう。
壁紙を突き破って入ってるかもしれないです。まあ、そっちかな、本当はね。スペアキーを借り、部屋の鍵を見つけた私はフロントに鍵を渡し、チェックアウトした。朝食はもちろん、喫茶店、カフェドティエリーに行き、会長と同じトーストを食べるためだ。ティエリーって、まあ、兼六園にある店ね。うん、まあ、僕が食べたって、あの、ツイートしたんで。私は店の扉を開けて、中に入ると、老女が、いらっしゃいませ。と言った。客はどうやら私一人のようだ。トーストを注文し、ふと窓の外を見ると、カラスが2羽ちょこんと座っている。その横には、なぜかトンビもいた。何か知らない歪みが生じている感覚に襲われた。スマホをいじろうと思ったが、この静かな空間を楽しむこととした。注文をかけ50分が過ぎたが、一向にトーストは来なかった。普段私なら、あとどれぐらいと聞くのだが、そんなことどうでもよくなった。そして念願のトーストが来た。美味しい。全部は食べきれず、妻のお土産で一切れ持って帰ることにし、老女にビニール袋をもらい、トーストを中に入れ店を出た。あの、読むドラッグなんで。
これはでも、もっと、じゃあさっき端折った部分はもっと日記だったってことですよね。
普通の日記です。
これも完全に、これも結構日記ですけど、
ね、これも日記ですけど、うん、だんだんこうなんかサイケデリックな感じになってきるんですよ、う
ん、なんかちょっと歪みが生じてますよね。
だんだん不穏な空気になってるね、うん、そして次に向かった先は石川県立歴史博物館だ。ちょうど石川県が生んだ偉人、漫画家永井豪先生のデビュー50年記念作品展が開催していたからだ。現場に着く、多くの生原稿があり感動した。そして私は妻に電話をかけ、石川県立歴史博物館まで迎えに来てほしいと頼んだ。そして私は帰宅した。あ、このくだり嫌なかったですね、す
みません。日記ですね。
玄関を開けると、うん、朝青龍に似た娘が激怒していた。娘は私に冷蔵庫のハム何枚食べてたのだと言った。私は娘に、それではお前は何枚のパンを食べたか覚えているのかと回答した。
ま、なんかイエスの問答みたいになってます
ね。まあ、ジョジョなんでしょうけど、まあ、でもジョジョにもなってないんですけどね、ジョジョのパロディにもね。まあ、そういう、でも実際そういうやり取りしたんでしょう、うんうん、彼の世界では。娘は、親父、いや地獄極楽丸、私は人間をやめるぞと叫び、娘はゆっくりと右腕を上げ、手のひらを私に向けながら自分の右目を隠した。私は娘が獣の扉を開けたと悟った。ナレーション、 CV 悠々白鳥のナレーションの人、全然知らないんですけど。ついに史上最大の親子喧嘩が始まる。勝つのはプチ系か、それとも点点点点かっこシーンキャンジ。なぜか後ろ姿の私が天まで届くような石でできた長い階段を登っている。セリフ、 俺はようやく登り始めたばかりだからな、この果てしなく遠い吉貝坂をよ、てんてんてんてんてん、かっこセリフ終了。背景にはなぜか白くて大きい筆文字で二冠と書かれている。以上、闇の血脈大断言編の終了です。
大断言なのかな始まったばっかりですよね、やっぱり。血脈はイコール、まあ、お嬢さんっていう世界ではそうなのかな
っていう、まあ、第2話を、はいはい、第2話を送ってもらうと何とも言えないんで、まず第1話を、う
ん、あの
読みました。
大体こうね、トウモロコシの会、僕は怖くないは、こういう小説が送られてくることが多々ある。
まあ、多々ある、まあ、あの、読むのと読まないのがありますけども。
まあ、一人じゃないですもんね、送ってくる人。
あとね、でも怪談も多少あるんで、
うん、
これもね、あの、さすがにもう何ヶ月も読まないでいるのと、あれなんで、うんうん、今怪談コーナーなんで、
うん、
今、プチケイさんも
怪談、
怪談です
からね。そう
です。あとね、古田敦也さんから、
はい、
プチ会談に来てますね、
はい。
食事会でたまたま隣の席になった取引先の男性、かっこ S さんが唐突に、うん、私よく間違えられるんですよと切り出しました、うんうん、S さんは数人で食事などに行った際、かなり頻繁に注文を間違えられるんだそうです、
うん、
同席した S さんの同僚も S さんが注文を間違えられるところに居合わせたことがあるとのことでした。S さんは注文以外にも名簿で自分の名前だけ間違えられていることや、病院などで呼び出されるときになぜか名字を読まれずに下の名前の一文字目を名字と勘違いして呼び出される、
うん、
なかなか複雑ですけど、まあまあそうですね、僕の場合ゆうきっていう下の名前をゆうきさんってこと、
あ、うん、
まあ、韓国人中国人
ゆうきさんみたいな
と思っていうこともよくあるということでした。それに間違え、そんなに間違えられるのは確かに珍しいなと思いましたが、私は偶然が重なっているだけか、S さんの字が極端に汚いとか、注文の仕方が良くないのではないかと半信半疑でした。うん、S さんの話をするだけで、話題はまた仕事の内容や取り留めのないものに戻りました。食事会はコースだったのですが、最後のデザートは好みのものを選べるということでした。
うん、
私はテーブル4人の注文をまとめ、店員に伝えました。数分後、店員がデザートを持ってきてくれました。その中に S さんの注文したアイスクリームだけがありませんでした。 S さんはほらねと苦笑していました。 S さんの目は私が S さんの話の真偽を疑っていたことを見透かしているようで少し怖かったです。これもただの偶然かもしれませんが、同じ人だけ頻繁に間違えられていることなんだろうでしょうか。まあ少し違うかもしれませんが、私は稲川淳二の長い死体の話でレストランで一人だけ水や食事を持ってきてもらえない男のことを思い出しました。わかります、長い死体の話。
あ、それわかんないです。
これ、まあ、あのネタバレしますけど、まあ、結局溺死しちゃうんですよ、
うん、
その4人ぐらいのグループで海岸、うん、海水浴場に遊びに行って、うん、で、まあ、結局1人は自殺、うん、死んじゃうんですね、溺れて死んで、うん、で、その警察に遺体を引き取りに行ったら、うん、妙に長いビニールシートがかかっていたりに、うん、え、なんでこんなに長いビニールシートかって使ったら、いや開けない方がいいですよって言ったけど、うん、いや開けてくださいって開けたら老婆がその足にしがみついていたって、
はあ、
これ有名な話ですよね、うん、まあ、そこはそうなんですけど、うん、この古田敦也さんが言ってるのはその前段階の4人で遊びに行く途中にレストランとかも入って、その死んじゃった友人だけ水が出されないんですよ。
そうか、
3人だけで食事とかも同じもの頼もうカレー4つって言ってるのに、うん、カレーも3つしか来ない。あれ、なんで、すいません、なんで私分かんなかったんだろうみたいな、で、お前本格的に存在感ねえなって言われるっていう、
うん、もしかしたらもう S さんは今いないかもしれない
です。 S さんってその時点でもうすでに、なんていうかね、あの影が薄くなっていたっていうことですね、うん、死ぬ前の時点で、
死ぬ前の時点で、うん、だから、いや今だから S さんは死んでるかもしれない。
ああ、そうですね、うん、この話だとね、うん、でもずっと昔からなんですよ。
ああ、なんだろう、影が薄い人なのかな。もしくはその、
はい、
そう送ってきた人の妄想で S さんなんていないのかもしれないですよ。
あの、それ言うと全部のメールがそうなるんで、あの特にプチ K のメールとかキサンジのメールとか全部そうなるんで、
うん、私でもその話を思い出したんですけど、
はいはい、2
回ほど、
はい、
あの3つ持ってこられたことありますよ、水を。2人しかいないのに。
あ、逆パターン、
うん、
多いっていう、
多いっていう、
それ大丈夫でした。
いや、なんだろうね、 って言って終わったんだけど、うんう
ん、それは2回転連続でそれとも
全然違う日に、
はいはいはい、そうか、まあ俺もあるっちゃあるな、うん、あのしかも大体それはあの心霊スポット行った後とか
に あ, そうです、
ね、ありますね、うん、
口とこ あれだ、でも1回は浴衣を着て階段を聞きに行くっていうイベント、
それ五反田階段じゃなくて、
違う、うん、にもう本当にもっともっと吉田さんと知り合う前、
はいはい、
うん、にだからまだね全然10代とかの子ですよ、
うんうん、
行った時に帰りに友達と、うん、あの居酒屋入った時にそうだったかも、
うん
うん、
まあなんか、まあ確かにあるっちゃありますけどね、うん、そういうことはね、
あそうか、全然そこを結びつけて考えてなかった、う
ん、ただまあ S さんの場合は、まあ、いろんなパターンで、うん、名前を間違えられたり、ね、こうデザートを一人だけ持ってきてもらわなかったりがずっとあるっていうのはね、
まあでも絶対心霊と関係なくても、
はい、
性格的に歪みますよね、うんうん、それ続いてると、まあ、イライラしますよね、
まあ、まあそうですよね、うん、
そうか、 S さん普通にかわいそうですよね、それね、
またねプチ階段があるんで、
うん、
はい、見ますか、足立区の白い犬さん、
はいはい、
20代男性、専従の方ですね、
うんうん、
階段の投稿です。この話は友人の友人の N 君が体験した話なので友人からのまた聞きになります、まあ、正直でいいですね。 N 君はある日の夜中、友人2人と東京都の葛飾区にある水元公園へ肝試しに行ったそうです。水元公園にはいろいろと怖い噂があるそうですが、その日の彼らの目的は10番トイレでした。有名ですねこれね、うん、水元公園は広い敷地のためたくさんのトイレがあって、トイレごとに番号が割り振られています。そのうちの一つである10番トイレは心霊スポットとして有名でした。10番トイレの噂はそのトイレで首を吊って自殺した女の霊が出る、まあ、というような類、そんな噂があるためなのか、まあ、当時トイレは入り口を板で塞がれていて使用禁止になっていたそうです。僕もあれですよ、階段現場東京23区でこの話はしましたね、10番トイレの話はね。
上野駅のトイレとは違うんですね、
それは発展場とかじゃなくて、水元公園葛飾区の10番トイレっていう、まあ、結構有名な心霊スポットで今はなくなってるんですけど、 N 君たちが公園に着いた頃には深夜の1時を回ってました。10番トイレの場所をあらかじめ調べていなかった彼らは園内のトイレを片っ端から見て回りました。トイレの壁にはそこに該当する番号が大きく書かれているため、まあ、1番2番3番確かに大きく書かれてるんですよ、どのトイレでも、10番トイレ見つけるのもそんな苦労しないだろうと思っていたんですが、しばらく園内を見て回ると明かりのついていない真っ暗な建物が見えました。携帯のライトで建物を照らします。噂通り建物の入り口は板で塞がれていて中に入ることはできませんでした。しかしトイレのマークが壁に表記されていたこともあり、ここは使われなくなったトイレであることがすぐに分かりました、まあ、トイレマークなんですね。でその番号を確認しようとしたんですが、いくら探しても壁に番号は表記されておりません。聞いた話では使われなくなった10番トイレにもしっかり、まあ、10番って表記されていて一目瞭然のはずなんですが、四方の壁をいくらライトで探してくまなく調べてもここに見つけられない、うん、なんだか仕方にしたままぼーっとトイレを見つめているとトイレとは別の方向から足音が聞こえてきました。何かと思って目をやると通りの向こうの方が誰か歩いてくる。で他の人もじーっと見つめていると街灯の下側に照らし出されたそれは T シャツにジーパン姿のおじさんだったそうです。もしかして女の幽霊が出るんじゃないかと想像してた彼らはホットな胸をなで下ろしたんですが、うん、まあ、時刻は深夜の2時を回ろうという時、人気のない深夜の公園で運動している様子でもないこのおじさん、うん、何なんだろう。何より薄明かりで半然としないもののこのおじさんの表情に感情の気配がないこと、まあ、それは少し気味が悪い。 N 君はだんだんだんだん怖くなってその恐怖心を払拭しようとこのおじさんに思い切って10番通りの場所を聞いてみようと思って通り過ぎるとおじさんにすいません声をかけるとおじさんはそこは
怖い
と声を発し、うん、まあ、それまで自分たちが探索したトイレを指さしました、うんうん、そこはっていきなり何にも聞いてないのね、
い
すいませんと声をかけただけで、おじさんのでかい声に驚きながらも指されたトイレの方を振り返ると先ほどいくら探しても見つけられなかった10という番号がトイレの正面にちゃんと表記されていたそうです、まあ、その瞬間に君たちはゾッとしてダットのごとく駆け出しました。あのおじさんが何なのか、どうしてトイレの数字が見つけられなかったのか、今となっては分かりません。この10番トイレ、今では取り壊されているそうです。
行きました実際。
行きました。
で ありましたその時は。
あだない。あのだもう僕も同じような感じでいくら探してもなくて、うん、なんでだろうと思ったら本当に数日前に取り込まれた、だからネットにもその情報が出てなくて、でやっぱり同じ、それ昼間行ったんですけど、うん、同じようになんか釣りとかしてるおじさんに聞いたら、うんうん、そこって言われて、これは結構シンクロニシティなんですけど、うん、まあ、その人は優しく教えてくれますけど、うん、そこにあったけど数日前に取り壊された、確かに残骸みたいな、建物の残骸みたいな感じがあって、ああもうちょっと1週間ぐらい前に来てりゃあったのになって悔しい思いをしたっていうのが僕の体験、うん、でもそれは平日の昼間の、まあ、たくさん家族連れとかもいるのどかな光景の中で起きたことなんで、
まあ、夜中にゆらりがいるおじさんとはまた違いますもんね、うん、
まあ、確かにこれもまあリアルっちゃリアルですよね、うん、すごいプチ階段ですけど、うん、何が起きたってわけでもないけど別にまあおじさんがいてもいいし、
うん、教えてくれたし、
でもまあ本当に些細に違和感だけど、なんで10っていう数字が見つからなかったのか、うん、なんでおじさんが何も聞いてないのに一見怒鳴りつけてそこって言ったのか、うん、まあ肝試しの仲間だろうと思ったの、
まあ、あとめちゃくちゃ質問今までにもされてる
んでしょうね
多分
深夜にね散歩するのが、う
ん、おじさんは趣味だとしたら ね、
まあ、っていうようなね階段とかもいろいろ送ってもらってるんですけど、僕今あのちょっと、まあ、階段と都市伝説の中間みたいな本を書いてるの で、うんうんうんうん、ですっごいたくさん話数書かなきゃいけないので、ただまあ便利というか楽というか、幅が広いのは、うん、かっちり厳密な実話階段じゃなくてもいいんですよ、うん、だって都市伝説、うん、だから別に本当に体験者から直接取材した話じゃなくても、
うん、
まあ OK、 ジャンルとしてね、カテゴライズとして、うん、なのでまあなんとかなるかなっていう感じではあるんですけど、うん、なのでいつも実話怪談とかもお聞かせていただいてますけど、リスナーさんから、うん、もっと幅を広げて、うん、都市伝説みたいな話でも、
うん、
教えていただけませんかっていうことなんですよ、
はい、
それネタを集めてるんで、あの持ち姫さんもそうですけど、うん、リスナーさんにもあのかっちり実は怪談じゃなくていいんで、
うんうん、
あでも別に実は怪談でもいいんですよ、この都市伝説の便利なところは実は怪談でもいいし、あの本人の体験談じゃない、まあ、噂みたいな話でもいいって、うん、結構幅を広く取ってるんで、うん、今回の本はもうちょっと子供向けというか低年齢層向けの本なんですけど、まあ、実話怪談っていうルールとしてやってる本じゃないん でまた実話怪談ってルールで縛っちゃうと、ほらやっぱり本人の体験談とかじゃないとダメじゃない、
うん、
さっきのちくみさんみたいな、うん、まあ、それはそれでいいんですけど、でも結構あるでしょ、今のこの水元公園の話だって友達の友達から聞いた話だし、うん、友達の友達レベルになっちゃうともうさすがに実話怪談としては出せないんですけど、
ちょっとした都市伝説みたいになっちゃうんです
よ、そうそう、だけどそれはそれでいい話ってあるじゃないですか、うん、だもったいないなと思うんですよね、うん、そういう噂みたいな話で、あの実際の体験談じゃないからどっちか本当かどうか分かんないんだけど、うさんくさいところもあるんだけど、でもいい話自体は面白い話ってあるじゃないですか、階段で、うん、だそういうところをちょっと、
うん、階段じゃないんですけどいいですか、都市伝説で、
ああはいはい、
うん、あのうちに住んでるとか、まあ、全部言っちゃうとバレちゃうんですけど、
はい、
まあ、割と都心じゃないですか、あ住んでるところっていうか、まあ、実家がね、
はいはいはい、
うん、
でその実家ね、
実家にいた時に聞いた話、地元の、
はい、
もう亡くなってると思うんですけど、当時結構高齢の人に、
ああ
の第二次大戦中の時に、うん、まあね、空襲がひどかったから、
うんうん、
割と
都心の方だからね、
都心の方だから、であの、まあ、防空壕ってあるんだけど、そこにまあ、入りきらない、そんなに大人数って入れない、
はいはい、
で空襲が激しくなった時に、まあ、本当に短い話なんですけど、246の下と、
はいはい、
あと御所のあたり、
御所の赤塚御所、
うん、
はい、
のあたりっていうのが実は下が結構な空洞になってるって、
あ通路っていうよりは、
うん、
もう246から御所にかけての
下が、まあどのぐらいの範囲かは
地下空間がある、
そうあるっていうのがあって、
うんうん、
でそこに、うんうん、まあ最初は結構その 関係者しか入れちゃいけないっていうふうにされてる、うんうん、
関係者っていうのは本当に天皇関係
なのか、あとはだから当時の財閥とか、はい、その要はそういうのでその辺に住んでた人たちしか入れちゃいけないっていうような感じだったらしいんですけど、はいはいはい、とにかく結構戦争がひどくなってきた時に、もう範囲で言うとだから、あの辺って高いところにあってちょっと坂下ると赤坂の方に行くじゃないですか、はいはい、あの辺にあるもう八百屋さんとか、はい、そういう一般小売店の人とかも、うんうん、もうとにかく広大な空間だから、うんうん、そこに全部入れてもらったっていう、
ああもうそんなことも言ってらんねえってことになって
なって、ただそれはもう多分独断で、うん、その時に国の許可は取らないで、うん、そこの管理してる人かなんか独断でやったことみたいで、でまあ絶対にこれは公にしないでくださいっていうか、
まあ保安上
ね、そうそうそうそう、あんまりそういうことが、あとはほら天皇陛下の一応あれにもかかってる土地だから、はいはい、そういうことをやったっていうのは言わないでくださいねって言ったんだけど、それでかなりの人数が助かったから、うんうん、結局地元の人たちはもうその聞いた人もすぐ亡くなっちゃったんですけど、はいはい、まあ死ぬぐらいまで、でもやっぱり言いたいんでしょうね、その感謝の気持ちを誰かに、
はいはい、
だからそのまでずっと秘密にしてたっていう、
それ都市伝説じゃないじゃないですか、
ないです
よ、うん、でも事実じゃないですか、
それが本当か嘘かは、うんはい、分かんないでしょ、要は
ああでもですか、その人しか今のところ証言は取れてない、
取れてないから、
うん、まあさもありなんて感じですけどね、うん、青山とかね、あっちの方とか空襲結構激しかったですからね、
そうあっちの裏の青山の方は焼けましたからね完全に、
でかつ赤坂御所のあたりに、ねうん、地下空間があるっていうのはそりゃあまあ
結構そこはよく言われてる話ですからね、
まあ、まあねよく言うのはもちろんそれだから、あの皇居の地下壕とかね、うん、たまに公開とかしてますし、
うん、つながってるとかも言われてますよね、はいはい、結構な範囲で、うん、ただ何がやっぱりその公になってないかっていうと、その範囲まで一般人入れちゃったっていうのがきっと、うんうん、
その時イレギュラーな対応とし て,、
うん、してらしいですよ、
まあ、僕その地下伝説いろいろ集めてるんで、
うん、新宿の地下には何があるんですか、
何でもありますでもそれはもうちょっと今あの駆け足で説明するにはちょっとスケールがでかすぎる話なんで
とりあえずラプタリアンがいるんでしょ、
あそれはあの駒沢公園です、
あそうか
っていうところの話をしましょうかね、うん、イベントでは。
そうですね、
とりあえずまあ今回はイベント告知ラジオということで、
うん、もうこんな感じ、はい、でイベントの告知の部分が一番ふんわりしてましたけどね、
まあしょうがないですよね、だってイベント何やるかふんわりしてんだから、
あれを一番逆に言った後に持ってきた方がまだ良かったんじゃないですかね
まあまあそうですね、うん、まあこれからなんとかなるでしょう、
まあきっとね吉田さんががっつり、
はい、なんとかします、
素敵にするんでしょう、
はい、10月15日、
6時オープン、7時スタート、
阿佐ヶ谷ロフト、
ロフト若干ね、若干、
うん、
チケットが
もう今これを聞いたらすぐ予約しないと間に合わない、
この2時間近くラジオ撮るくらい若干余ってます、
はい、
はい、
ぜひまあいいんですけど、うん、でもまあ物販もしたいから ねうちのゴミも押し付けたいからなるべくたくさん来てくれた方
がいいですよ、別に本当に出したいんだったら5個じゃなくても全然、
あそこゴミがある限り
そこは構わないですよ、
あそこそこ、うん、タラであげるんだもんね、うん、タラじゃないけどあのくじ引いた人にはね、
そうそうそう、むしろだからそこは別に多くなる分には、
わかりました、
うん、
はい、じゃあ頑張ってニオカの T シャツも探しておくんで、ニオカの
T シャツ地獄でしかもコーヒー拭いちゃってるからね、
はい、それはまあいいんじゃないですか、でも
どういうこと、
来てはいないんで、
ああ、えでもコーヒー拭いちゃってるでしょ、着れないですよね、もらった人コーヒー拭いちゃってるんだから
多分大丈夫です
そう、
はい、まあ、それはもうヴィンテージっていうことで、
ああそう、お父さんのね、だってもうだからちょっと古いってことですもんね、
はい、そうです、うん、
じゃあそのビンテージ商品出るってことで、はい、は
い。ということでお送りしてきましたのは東北市の会会長の吉田裕樹と、
祈願ラジオの筑姫でした。
じゃあぜひイベントのチケットと物販だけはお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。